Tio Marcos, não. Chico. Meu.
さあ、今週も始まりました塩原敏行のしこめんねお、2月14日収録の、第47回ですね、パーソナリティの塩原です。よろしくお願いします。で、本日はゲストがお二方来てます。ではこちらからどうぞ。
はい、多数一の目崎剛と申します。
よろしくお願いします。
お願いします。
はい、でこちらが、
はい、アガリスクエンターテインメントの富坂です。
はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあこの3人で今日はね、あ、今週も木村さんがいません。すいません。ちょっと先週も木村さんがいなくて、ちょっと木村さんファンの方ちょっと申し訳ないんですけど、僕があのアフター塩原ジャンクションでめちゃくちゃ忙しくて、もう木村に会ってる暇が本当になくて申し訳ございません。ちょっと今週も男3人でお届けします。
3人の演出家の誰かに常に拘束されている。
めちゃくちゃ忙しくて、で今日が2月14日で、これが配信が2月15日の22時なんで、放送されてる頃には初日がちょうど終わった頃かと思います。なんでご来場いただいた方本当ありがとうございますって感じ。
ありがとうございます。
あの初日がもう現時点で結構チケットがたくさん売れているようで、
あと1とか2とか、
あと1とか2とかなんで、多分
もう関係ないわ。
そうです。
これを配信してる時には、
はい、もう満員御礼でおそらく置いている頃だと思うので、
めちゃくちゃな未来情がな
くて。で今現状出雲ギャラリーでこの、ラジオも収録してるんですけど、ギャラリーなんですけど、だいぶもういい感じの形に、仕上がりましたね。
ですね。
美術が出雲シアターですよ、
ね、出雲シアターになりましたね。十分お芝居を打つには十分すぎる環境になったんじゃないかと思います。で結構その普通の劇場で作るよりもやっぱりギャラリー公演の良さみたいなのもあるじゃないですか。その元々あるものを使うみたいな、それもだいぶ残しつつの、だいぶ共生している、一緒に生きている感じの、
なんかあのイメージ的には、まあこれ目崎君には伝わらないからあれなんですけど、あの京都の元立誠小の音楽室の感じ。
ああ、その場所がそのまんま美術にもなるし、
なるし、うん、とはいえ演劇用にいろんなものを足しまくってもいるっていう、
バトンもあるしみたいな感じのね、結構だいぶやりやすい感じにもなっているんで、お客さんも楽しいんじゃないかな。あの対面の感じ舞台になっているので、そうですね、2回楽しめますよみたいな感じもありつつですけど、さあいよいよね、で収録中でいよいよ明日から本番なんですけど、目崎くん的にはどうですか、仕上がり的なのは。
いや、なんかもう良、くも悪くも、やるたんびにめちゃくちゃダメ出し出るじゃないですか。
ああ、そうだね、う
ん、だからこれが、なんだろう、その塩原さんのライナーノーツとかにも書いてあったかなと思うんですけれど、こう多数値にしてはちょっと珍しい毛色の作品なんですよ ね、
う
ん、
そうですね。
だからすごくこう、なんだろう、固めていくよりかは、その時その時感じたことですごく変化していく感じがある。だからお客さん入ったらまた全然違うものになっちゃうかもしれない、
ね、そうですね、かなり変わりそうだよね、お客さん。例えば反応があったり、あとまあ緊張感とかもあるじゃない、そういうのもすごく影響されそうなお芝居だし、
は
い、
作品的にもなんかさ、コメディ的に見るかお話として見るか、お客さんによって結構解釈がすごい分かれそうだなって思いながら見てました。
ですよね。
そうですね、
それこそ座る席によっても、
ああ印象が変わるかもね。
ですね、見える側がやっぱ違う、っていうのがあるから、
あの内言でそのどの席に座るかによって、はい、その
感情移入する人
が、ね、誰に感情移入するか結構変わるって言ったん で、ね、結構これもそういう効果が二人芝居といえどあるかもしれないね、
はい、
どっち目線で見るんだっていうので変わるかもしれない。確かに確かに、
単純なクオリティは、まあ、まだ上げれるところもあるかもしれないし、あ、今の感想だなっていうダメ出しもあったりするので
感想見てた感想だなみたいな、
はい、だからちょっと塩原さんをこき使ってる感じですけど、
いやいや全然全然ですよ、
はい、楽しくやってるし楽しく見てもらえると思います。
はいはい、で一応これ本当一番直近にやってた作品なんで、今こそ別れ目っていう作品は、でその時はまあフェブラボ の、 あの池田さんに演出していただいてやったんだけど、うん、たまにその目崎くんから池田さんの演出がこうだったのかなみたいな言葉をいただくたびに毎回思うんだけど、いや池田さんの演出ってどんなんだっけってあったっけぐらいの感じでなんかもうだいぶ忘れかけてて、それぐらいなんて新しいものにもう作り変わっているなというか、
キャストが同じだからね。
あ、そうそうそうそう、
前作品そうか、
うん、まあそうなんだけど、なんかそんな 完全にもう目咲き仕様に生まれ変わっているんじゃないかなと思うので、うん、あの見たことあるっていうかこの間のねを見てくれた人もえこんな変わったのっていう風に多分受け取ってくれるんじゃないかなと思うんだよね。そういう意味ではいい仕上がりになってるんじゃないかと思いますね、うん、富坂の方はどうでしょうか今。
そうですね、うん、まあ笑いの太字はまあ完全に演出家も出演者も同じ
全く
一緒だね、再演っていうケースだけど、うん、単純に50分間ずっとあのテンションで、
うん、
もう全力でダッシュするから、うん、細かく決めるっていうのはこれ果たして効くのかっていうね。
あ、
なんて言うんだろう、
効くっていうのは
決め、うん、細かくこうしよう、うん、ここはこうしようって、うん、まあ、決めといても、
うん、
全部をクリアするっていうのは相当難しいから、
ね、ネジがびっちりはつまらなそうだからね、うん、ある程度は締めるけど
50分もずっとドーってやってると、
うん、
ちょっとの、ね、幅は絶対出てくるだろうなと思って。
だからさっき言ってたように目崎君が言ってたように結構その時によって、
まあ、違う
だいぶ変わることもありそうだよね、うん、
まあ、あと終盤を結構解釈なんだろう、セリフそんなめちゃくちゃ変えたわけじゃないんだけど、
うん、
ちょっと組み立て直したじゃないですか、
うん、
あそこがマジで難しいっていう
難しい ね結構難しい、
すごいスピードでいろんなことを処理しなきゃいけないから、
うん、
CPU のね、CPU のクロック数がだいぶ、
そうだね、ネタとしてもお話としても結構たくさん振れ幅があるようになってしまったことによって、
う
ん、
そう
結構難しい、
処理しなきゃいけない要素っていうか、なんて言うんだろうね、
うん、あのクリアしていかないチェックポイントがもうたくさんあるし、
お前もそれはダメだって突っかえしつつ考えつつ相手の変化にちょっと感動しつつみたいなやつとかを、
うん、
はいはい、なんかぎゅうぎゅうにあるじゃないですか、
うん、
その終盤早い
展開、ね、
っていうモードにしちゃったから、
はい、
むずい、
うん、単純にむずいそうですね。じゃあ今はちょっといないんですけど、天気予報見ないはってもう一つの作品、うん、森田愛ちゃんちょっと今日予定があって先に帰っちゃったんですけどの稽古とかを2人は見てると思うんですけど、
あ、でも全然違う稽古をしてて面白いなと思って、
はいはいはいはい、演出家で目線で見てたらさ、やっぱり演出家、別の演出家、そのあやちゃんの言ってる言葉とかってやっぱりちょっと気になったりしますか、
うん、しますね
こういう言葉
なんかすごいインタビューをめちゃくちゃたくさんする人だなって思った。
あ、俳優に、
うん、
ああそうだね、ダメ出しっていうか、
うん、
どういう気持ちとかどういうあれでやってますかとか結構聞くタイプだよね、
うん、
ああ確かに2人はあんまり
そういう、でも俺それにちょっと影響されてというか、
ああ、
なんか前より前で稽古した時より俺が喋っているなっていう感じはする。
ああ演出する時に、
まあ、終盤のさっき言ったさ、
うん、
なんか大変なところとかさ、
うん、
ね、稽古する時とか、
うん、
なんか俺の方が喋ってるな。
ああ確かに確かに結構演出をしているなっていう感じあるね。目崎君はあやちゃんの演出とかを見てどうな印象を受けますか。
僕やっぱりそのラマ野田さん、
うん、
交互劇より
うん、うん、
だって思った時に、
はい、
なんかやっぱ作り方が分かんないんですよ。
あ
の、なんだろう、こう台本上になんか分かりやすく 誰かが死ぬみたいな
すごい劇的な
ことが起こらない、
うんうん、そうだね。
それでもなぜか面白いの、そのなぜかをどうやって組み立てるかが分からないで生きてきてしまっているから、
ああ
そうか、ああなるほど、あそういうことが起こっていくっていうのを、でも説明台詞がないのにどうして分かるのみたいな、すごいお客さんみたいな気持ちになってるんですけど。
なるほどね、大きいドラマとかが特に起こる戯曲ではないからね、はいはい、
でまあそうなった時に、うん、それでもやっぱ役者さんの中にはこの、うん、なんかエンタメというか大きいお芝居でも、うん、そうじゃない時でも、うん、整理になってくる大元は同じなんだろうなっていうのをすごい感じていて、毛色違うけど、なんかああこれはやっぱ全然面白いじゃんって思ってますね。
結構その速攻意識は俺はしてなかったんだけど、3作品集めた時に結構毛色の違う3作品になったなって、うん、結果的にっていうのはすごく思ってて、
うんうん、
やってる時にもすごい思うね。それはなんかあだいぶ雰囲気違うお芝居になってきているなみたいな
3連打でやるけど全然ね、うん、テンションが違うからね。
しんどそうだなって思ってます。
まあそうだね、振り幅が結構あるので大変だなって思います。でもそれでもやっぱ三演出家の言葉の中にやっぱり共通のものとかが、まあ俺の目線だけではすごく見えてくるわけですよ。3人とも、
うん、なんか同じことを言っているなって思ったのが、言いづらいセリフがあるときに、
うん、
あの 無理やり整理をつけるのじゃなくて、うん、むしろ言いづらいものとして喋るっていう、
あ
もうそれ3人とも稽古場でみんな言ってたなっていうの
を、江崎君もめちゃくちゃ言うよね、それね
言います
ね、めちゃくちゃ言うよね、
こいつが言いづらいのをわざとやっているっていう、
それで
やっちまえっていうことを3人とも言ってるなって思った。
でもそれね、わかる、確かにこいつが言ってるっていう体にして、そのキャラクターのせいにしてもうやってるっていうやつをね、やるよね。でも結構日常生活でもそういうさ、うん、あるじゃん、ブルじゃないけどさ、うん、何々ブルみたいな、演じるみたいなってあるからね。わかるわかる、あそれは共通してるね、確かに。でなんか3人の演出家の言葉でなんか使う言葉は全然違うけど、求めてるものは意外と一緒だなって思うものも結構俺の目線から見るとあって、なんかそこに要するにみんな演劇ってこういうとこが見たいんだよねみたいなのが結構浮き彫りになってくるんだよね。
例えばなんか一例出すわ。
あうんとね、すげえ漠然とした言い方なんだけど、結局人間の、まあ、人が描いてるとこ見たいし、人の何かが動いているところを見たがってんなって思う、3人とも。
まあ、3作品とも結局そのお話を見せるっていう範囲には収まってるからっていうのも多分あるんだろうなっていうのも思いますけどね。
なんかその登場人物の中で何かが動き始めてるとか、うん、魂とか心みたいのがそこをすごく見たがってるなっていうのはすげえ思う、やってて、う
ん、その目の細かさと粗さとかの違いなのかもしれないですよね、
う
ん、もしかしたらね、
結局、ああ作風の違いっていうのがね、確かに演出する
でかい目盛りで単位を取ってる芝居と、うん、細かくので取ってる芝居と
そういう違いもあるのかもね、うん、確かに。
なんかこう年を取るというか、うん、演劇をやってその芸歴というか、うん、そういうの重なれば重なるほど結局基本に返ってくる感じしますよね、うん、この何か心が動く瞬間が見たいんだよ、う
ん、なんかねやっぱ収束していく感はあるなと思った、それってみんな、うん、っていうかそれをやっぱり演劇っていう媒体にわざわざやっぱみんな求めるものってそこなのかなっていうのを結構これやってて思うなと思ったんだよね。他にもいろいろあるじゃん、いろんな表現媒体がある中で、うん、演劇をやりたくてやってる人たちってそこが見たくてやってる人たちなんだっていうのの、その集合地みたいなところが結構見えてきたなっていうのはありますね。あ
でも僕そのこの間の我が家の最終的解決を見に行った時に、うん、あのまあ、その心が動く瞬間がどうでもいいってことじゃないんですけど、うん、僕は笑いに来たぜって思いながらやってきました。
あ
なんかそこまあだからお客さんが何を見たいかっていうのとの、うん、が ずれないようにしなきゃなとは思っていて、
はいはいはいは
い、えアガリスクエンターテインメントさんがコメディやらない日ってあり得るんですか？
ないんじゃない？ない
あじゃあ安心していつでも見に行っていいってことですよね、まあ、笑いに来たぜってお客さんが、ね、今回シリアスだったみたいなことには
あそれはないでしょうね、
まあ、ある程度作品自分たち的には
っていう
お話寄りとなんかドライなのとか
あるけど、
まあ、まあまあまあ
多分一
般的にはそんなにそのレンジは幅広くないっていう
個々人でコメディじゃないのをやりたいとかはあると思うけど、わざわざアガリスクではやらないんじゃないっていうのはあるんじゃない？
それは富坂さんが書きたいってなったらどうするんですか？
違うなんかでやるんじゃない？
あなるほどな。フライヤーに今回はシリアスですって書いてあっても疑いますもん、うん、本当にな
んかあるんじゃねえのみたいな。あ確かにそれはないだろうね。
ごめんちょっとアフターショーバラジャンクションからちょっとずれたこと言っちゃいましたけど、
笑いの太字は基本的にそのお話というか人がこうなんか動い、うん、あそうね、笑いの太字をなんかやっぱおは、うん、確かに人がこの登場人物がなんか変わるみたいな、うん、そういうドラマ寄りの解釈になりましたね自然とね、
うん、
だって初演の時そんな感じじゃなかった
もんね。そんな感じじゃなかったよね、うん、あんなにお話っぽい感じではなかったよね、うん、ちゃうとだいぶエモくなってしまっているね今は。
終盤のさ、学生が、うん、実家に帰るみたいになるところは、うん、まあちょっとそれによってたけど、
うん、もともとね、
それ以外のところってもっとさ、うん、言いたいことだけ言ってる感じだったじゃないですか、
うん、ただの論だけで言ってたのがだいぶキャラクターが
それになる前の段階をもうちょっとドラマとしてちゃんと作ったなっていう印象。
確かにね、なんか、だから多分演出家同士でも何か影響を受け合っているんだろうなとはなんか思うね見てて
ですね、
うん、
こうショーケースでも、うん、通し稽古までに持ち寄って、
うん、
でしかも役者も被らずでっていうのだったらあるんですけど、
うん、あまあよくある
よね役者さんで、
う
ん、しかも2人芝居縛りで、
う
で、合同稽古の時も通し稽古を見せるじゃなくて、うん、稽古場を見られるっていう、うん、
ああそうだね、
なかなかない経験でした、
ね、そうか、通し稽古じゃなくてね、子返しとかをしているところを見てもらうっていうのはなかなかないね、確かに
本当に怖い、
でも楽しくない、
なんか楽しいですけど、
見てる方は楽しいでしょ、で
も、うん、なんかこう僕やってる時はあんなこと言って無理だよそんなダメ出しじゃんって思われてたらどうしようって思いながら
やってる時はもうなんかあの時間内に終わるかがヒヤヒヤしてる、それどころじゃないから、
あ
んまり人の目気になる、
そういうのもあったんだね、確かに、ね、
そう見てるのが単純に楽しいし、
こういう演出つけんだとかね、
今回3人の中でも一番年下なので、
あ
でも大体一緒でしょ、
まあ、そうなんですけど、うん、こうなんだろうな、なんかラマノダさんもアガリスクさんもこう、うん、1段階か2段階売れてるレベルが違う気が勝手にしてるから、
いやそんなに
こうなんかあだから足す1はみたいな、
いや全然何その卑屈は、
いやもうめちゃくちゃ卑屈なんですよ
でもさ、タスイチはさ、あの吉祥寺シアターでさ、うん、まあ、今度やるファイアライトをやってた劇団じゃないですか、
でももうそれも6、7年前になってし
まった、まあまあまあ前とはいえね、でラマノダもこの間さ、あのトラムでさ、ネクストジェネレーションで、
だってあれのトラムでうちは落ちてるからね
ラガリスクだって、だってこの間エコーでやってさ、まあまあまあね、みんなそれなりにちゃんとやっているじゃないですか、大きいところで
頑張ります、
頑張り、頑張り
もっと頑張ります、
いやでもなんかこの、俺ちょうどエコーでやって2週間後はここだから、うん、そのなんか差がすごく、
ああそうだよね、
そうあの、う
ん、
まあ、エコー劇場ってその客席がそのめちゃくちゃでかいっていう劇場じゃないんだけど、うんうん、演劇を見せる機構としてなんていうんだろう、
まあ劇を見せる感じだもんね、
虚構の劇を見せるのでめちゃくちゃ特化してて、うん、超やりやすいんですよ、
でここはさ真逆じゃない、結構生っぽくてさ、目の前で実際起こってることを見せる感じだし、この空間も含めて今本当にあるものとして使うみたいな、
エコーのね心地よさは良かったんですけど、うん、この逆にこのギャラリーを勝手に改造しまう
勝手にじゃありませんよ、ちゃんと了承を得てますからねここまでになるとは思ってなかった、
ここ このレベルは結構勝手なんじゃないかって
出雲ギャラリーに1回来たことある人はびっくりすると思うよね、だいぶあれ
こっちはこっちでやっぱ楽しいなって思う
ね、ギャラリー公演もいいですよね、うん、やっぱ演出の仕方もでもそれでも変わるでしょう、そうね、どういうふうに見せるかっていうのでね、
まあ、比較的笑いの人ギャラリーとかでやる芝居よりちょっとうるさい目だけど、
うん、ああまあまあね、うん、ちょっと広めのところでやった方があるかもしれないけど、でもだいぶここにアジャストして、うんうん、書いていったりはしてるから細かいメモリーで作ったりもしてるし、そうですね、
うんうん、昔あのギャラリーでそれこそ新宿眼科画廊だったんですけど、うん、すごい運動量の多いお芝居をやってしまって、その結果あのあれ1階の方でやったんだったかな、
確
かまだあの許可が出れた頃だったんですけど、そしたらあの動きすぎて、うん、汗で全体的にしっとりする床が滑るようになってしまって、
え
タスイちゃんギャラリー向いてないぞ、
タスイチ作風でさギャラリーのやっぱイメージなくて、
うん、
ですね、
ないけど、だから今回のさ今こそ分かれ目なんてさ、どっちかというと結構ギャラリー向きの作品だと俺は思う、
最初にやったのは、
一番最初にやったのがあの違うんです、あの全然渋谷にあるその謎のなんて言ったらいいんだろう、レンタルスペース、
うん、
でまあそのバーカウンターがあるレンタルスペースだから、うん、まあ、バーか喫茶店に見立ててお芝居してください、うん、使えるのは椅子と机、椅子2脚と机と、うん、その周りの半径 何センチぐらいですみたいな、すげえ狭い空間だったんですよね、
はいはいはい、
で他の4団体も同じ条件でやるみたいな、うん、だったからこういう作品が生まれたっていうのがありますね、喋りで何とかしなくてはいけないみたいな、
動いたり踊ったりは絶対できねえぞっていうところで
その時に家の鍵も出てて、家の鍵は動き回ったせいでみんなから怒られて
何やってんだよ
このその何センチしかないって言ってるのに、うん、そこにこの死体のこの白線を引きたい、
え足踏む場所ないじゃん、
無理じゃんってなったりとか、
ツイスターゲームになっちゃうじゃん、
あのウーロン茶を口から吐き出したいとか
それは外でやった方がいいじゃないですか
みたいなっていうぐらいの狭さでやってたんで、そうですね、ギャラリー向きっぽい、
もともと作った場所がそういうところだから、
回目
僕は1回初演があっただけで、うんうん、間に、そのフェブラボー池田さんで2回やってもらって、うん、だから全体としては4回目僕も2回目、うんうん、
フェブラボーで2回やってるの？
あ、石巻とってことね。あ、と東京と石巻とって、ね、はいはい、まあ同じバージョンだけど、はいはい、
ですね、だから今回やって他のキャストでも見てみたいって僕は思うぐらい楽しかった、うん、もう過去稽古が楽しかったんですね、う
んうん、結構この興行やる前に目崎くんとちょっと話した時にもう今こそ別れ目は達一の劇団員たちで回してやったらいいんじゃねっていうふうに
初演も劇団員じゃない人とやって
るんで、うん、あ、そうだよね、
そうなんですよね、だから劇団ってこれできるのかな
全然
稽古がめっちゃ大変になる、
あ、パターンを作るとね、チームを作ると、うん、
演出家がずっといて、はい、どのチームに何言ったんだっけ
これ私は聞いてませんけどみたいな
笑いの太字やった時に最初それでもう訳が分からなくなった
そうなんだよね、それ俺は言われてないぞっていうやつが出てくるん
ですよ、いや笑いの太字これ別バージョンも全然見たいって思いますもん
ね、そうね、4チームでやったから
女性同士とかもあったんです
よ、そうって、そうなんですよ、
いや全然想像つかなくて、
いや かなり違うものになってたと思うね、それは、う
ん、でもやっぱそれは塩原さんと朝越さんの、うん、この安心感ゆえに、
うん、他のキャストで安心感なの、どういう安心感なの、その不安定だけどね多分安心感は別の意味だと思うけど、
なんだろう、やっぱりアガレスエンターテインメントっていうと塩原さんと朝越さんのイメージがすごい僕はあるから、子
さんの人はね
だからアガリスクだってなるんですよ、稽古見てても、
稽古では結構ヒヤヒヤだけどね、いろいろとね、
危ない危ない
これ大丈夫か、
セリフ出ないぞ、
脱輪しないかこれっていうのが怖いけど、
うん、あれこれ榎並さんとかもやってた
んです
か、
あ、榎並さんはやってないですね、
ジャンプさんもやって
る、うん、熊谷さん、前田さんはやってる、
やってる、
うん、いや全然想像がつかない
でね、ツアーのコーダもやってるし、うん、一番意外なのはやっぱカシマシムじゃない、カシマシムでもやってるから、
え、どっちだったんですかって聞いていいのかな、これ
シムが学生、
カシマさんが
教員、うん、そう、
へえ、うん、見た
そこでやってたんだよね結構いろいろやったからね、
うん、うわ、
よかったら多数一の方もバレエの太字をやってください、
やりたい、全然やりたいですけど
男子同士とかでもいい
で、うん、ですよね、
よかったらやってください、
ね、うわー、え、考えます普通にやりたいな、もしも
怒られても知らないけど
見た後期に怒られても知らないけど
、はい、確かに、
じゃあちょっと、今週は、少し短めでこの辺に締めたいと思って、はい、来週以降とかどっかの配信でまあ、あやちゃんも入れてちゃんと喋るなんか振り返り的なやつをどっかで喋りたい ね終わった後に
こう、まだ我々お客さんの反応何にも知らずに話してる
もん、ね、そうなんですね、まだ前日なので、はい、
楽しみですね、
楽しみ、じゃあちょっと情報を軽く言っておきます、出雲ギャラリーという早稲田駅から徒歩、はい、10分もかかんないよね、うん、7分ぐらいのところでやっております、また若松川田駅と、牛込柳町駅からも同じぐらいの距離である出雲ギャラリーってことでやってますアフター塩原ジャンクションが、今日の2月15日から始まりまして19日までやっております、火曜日まで、で各回、まあ、かなりお席少なくなっているところもあるんですけど、まあ、残ってるところもありまして、
日曜の夜だ、
そう、追加公演になった日曜の夜が結構おすすめです、あと千秋楽も意外とついてて、あと当日券も、まあ、本当に若干数出たりするので、まあ、狙ってみていただけたらと思いますね、そんなところですかね、なんか次回公演とかあったら言っておきますか、なんかあ、ファイアーライトの話をしてみます、ファイアーライトは、
終わっても僕は塩原さんとまた一緒 で、はい、一緒で、塩原さんに出演していただきます、多数一の第30回、
うん、もう
アホみたいな数になってきましたけど、いい、ね、30回本公演ファイアーライトっていうのを、うん、3月の20から24でやります、うん、ツイッターなどで探してみてください、
は
い、
ぜひ来てください、はいはい、
アガリスクは、4月の6日から14日まで、うん、オフィス上の空6団体プロデュースっていう、あのアガリスクと、うん、あと放課後劇団を3チームに分かれて、
うん、すごいラインナップでね、
組んでやるっていう企画が吉祥寺シアターでやるんですけど、うん、ありまして、うん、4月の6日から4月14日まであります、うん、アガリスクは4月7から13の間であるんですけども、ちょっとこれ、ね、あのタイムテーブルがとても難しいので、
サイトを見てと
アガリスクの サイトのエクストリームシチュエーションコメディ（カロリー）っていうページを見てください、うん、
完全新作をやると、はい、ぜひそちらも合わせてお願いします。でこのラジオの締めがいつも、聞いてる方は分かると思うんですけど、今週は、この辺で締めたいと思います。でお相手は私塩原と富坂と目崎でしたって言って最後に全員で、サイナラッキョって言って終わるんですよ。あ、これお坊ちゃまくんのやつなんですけど、なんでそれを一緒にご唱和ください、
はい、
よろしくお願いします。では今週はこの辺で締めたいと思います。お相手は私塩原と
富坂と
目崎、
サイナラッキョ。
塩原敏之のシコメンネオ。この番組は月額980円で全国308劇団1029作品が見放題、感激三昧の提供でお送りしたいなー。